こんにちは、川野ゆうまです。本日はバリスタの採用を今行っているんですけど、バリスタになりたい人が面接とか申し込み応募でどういう伝え方をお話をすればいいかっていうのを、お話してみたいと思います。だからバリスタになりたい人、これからいろんなとこ応募していく人、あとは応募してるけどなかなか採用されないなっていう人、まあそうじゃない人も、あ、そういう風な視点でバリスタを募集してんだっていうところで、参考にしていただける回になったらなと思っております。で、まず前提としては、この辺のどういう採用の仕方なのかとか、何を重視しているのかとか、どの辺を見てるのかっていうのは、まあお店によって結構違います。例えばですね、まあ僕たちコーヒーやっていってもすごいこうちっちゃい規模でやってるんで、本当にベンチャーみたいな感じでやってるんで、大きい、まあたくさん店舗を持ってるお店とか、あとはまあ大企業って言われるようなところとは、まあ少しね、テンションというか、求める波長や動きは違うのかなと思っていて、もうよりこう主体的な人を、まあこれはね、言い方むずいんですけど、じゃあ大きい会社が主体的な人を探してないかって、それは主体的に動ける人はどこの会社も組織も探してると思うんですけど、よりなんかこう受け身だけだとなかなか動きづらい組織のサイズなのかなと、まあ勝手に思っています。なので、まあまずそれを込みで言うと、自分がまあバリスタになりたいと、もしくはバリスタとして働いてるけど別のお店で働きたいというふうに思った時に、どういうまず規模感、サイズ感の、チームで働きたいと思ってるのかっていうのは最初に検討をつけた方がいいかな、考えてもいいのかなというふうに思っていて、まあ例えば本当に、2店舗ぐらいで10人ぐらいのチームでやってるお店で、もう少し大きい、3、4店舗、5店舗とかやって2、30人のチームでやっているお店もあると思いますし、もっと大きい10店舗以上で、割と地方にもお店があって、1都市ではなくていろんな場所にお店があって、50人100人とかで、まあアルバイトとかね、従業員全員含めたら100人近い規模でやってるお店、もしくはそれ以上の大企業、まあ、大企業っていうか中大企業っていうところで、なんかこう自分が動きやすいな、自分のまあこう柔軟性や自分から動いていく姿勢や、逆に受け身で、守られたいっていう部分とこうにらめっこしながら、どういったチームで働、どういったまあ規模のチームで働きたいかっていうのは、まあ、考えておくべきかなというふうに思います。大きいチームの方がやっぱり整っていますし、ちゃんとね、こう採用後のレールというかね、例えば店舗での採用だとしても、こういう基準を満たしていったら、昇級していってこういう風に店長になって、店長の次は実はまあ本部でこういうエリアマネージャーみたいなことが任されて、その次はこういったまあマネージャーになって、どう昇進していく、で最終的なキャリアパスとしてはこういうところを目指していくみたいなとこがかなりこう設計されてる大きい会社も多いと思いますし、その中でもね、こうなるべく従業員が働きやすい制度設計があるようなところもありますし、ちっちゃい、まあ、ものすごいちっちゃいところで、例えば一人店長が始めて、その一人オーナーのところの二人目みたいなところで行くと、もうどっちかというと一緒に経営していくぐらいのスタンスになると思うんですよ。なんかお店の企画、何かできないかなとか、イベント打ってみたりとか、どっちか自分が声上げてこういう目に置きたいっすって言ったら確かにってなって増やすかもしれないし、お店出したいっすって言ったら次のお店の店長をいきなり任されるかもしれないし、なんかそういう本当に柔軟に、小規模ほど柔軟に自分で声を上げて、一緒に運営していく気持ちが問われるし、逆に大きいところだといかにそのまあ決められたルールの中っていうか、みんなで関わる人が多くなるんで、いかにみんなで仕事を進めていくか、関係者が多いほどいろんな人の合意を取ったり、いろんな人にまあ迷惑かかんないというか、いろんな人がいいねって思ってもらえるような方法で仕事を進めていく、でそれはそれで大きい仕事をしていく上では必要な能力だと思いますし、逆にこう小さい規模だからこそ自由にできるっていうところも、まあ、自由っていうのもいい部分も悪い部分もある。自由っていうのは逆に決められた、まあ、レールというか後押しというか、一緒に こう自分の尻拭いをしてくれるとか、一緒に課題を悩んでくれるような仲間がいないっていうことなんで、まあそれは自由にできる、いろいろ好き勝手できる反面、サポートも弱いし、責任もより自分に降りかかってくることだと思うんで、例えばまあ、まあ、あんまりそんなにないかもしれないですけど、一人用のところで働いて、まあ、盛大にやらかして、でかい損失を被った時に、まあ、優しい人だと、が多いと思うんですけど、まあ、こう、急にクビになってしまうとか、わからないですけどね。まあ、お店がもう丸々なくなっちゃうとか、やらかしすぎて、わかんないですけど。まあ、そういう、こう、クッションになるようなものがないし、結構、その人に、その人の、進化、その人自身の個の力っていうところに割とウェイトがいくのかなっていうふうに思います。まあすごい極端な例ですけどね。あ、これはでも本当にバリスタとして働くとかコーヒー屋で働くとか関係なく、仕事先、世の中で就活みたいになった時に、まあまず規模感って見ますよね。で、なんでこの会社にしたんですかっていう質問が来ると思うんですけど、こういうサイズ感で、こういうスケールで仕事がしたか、それはもう自分の能力かもしれないし、自分の、まあ、発揮できる環境かもしれないし、逆に影響を及ぼしたい相手の量、サイズ、金額かもしれないんで、まあみんな就活だと、この、じゃあ、この、うちの会社に目指してくれた理由なんですか？じゃあまあこういう、大きい規模にの人たちに影響を与えたいとか、幸せになってほしいとか、こういうサービスの広さに乗っかって自分はこういう価値を作りたいとか、まあいろいろ言うと思うんですけど、まあ、その辺のサイズ感はまず一つ目で、その中で、まあ大きくざっくり分けると、まあ、ちっちゃい個人店というか、こだわり系というか、なんていうんですかね、むずいんですよね。このシングルオリジンとかアサリのコーヒーとか、まあアサリじゃなくてもこうベンチャー的な動きをしていく、思いを持ってこういうコーヒーを伝えていきたいっていう風にやっていく人たちと、どっちかっていうと、まあ、大きい、広いところを取っていく、広い需要に応えていくコーヒーの事業と、まあ、この、まあ、2つに分けられると思うんですよ。で、まあ、分類っていうかネーミングが難しいんですけどね。サードウェーブとは言いたくないんだよな、個人的に。ウェーブって波なんで、ね、次の波が来たらその波は消えてしまうっていうことなんで、本質じゃない、ずっと残っていくことじゃないっていうふうに捉えられるし、なんか流行り廃りみたいに考えられて、ちょっと嫌なん、まあ、使いたくない。適切じゃないからなって。アサリっていうわけじゃないし、シングルオリジンだからいいっていうわけじゃ、まあシングルオリジンのコンセプトは僕はいいと思いますが、そうじゃないコーヒーの良さもあるし、そうじゃない新しい伝え方もあるんで、別にそれが全てじゃないし、まあ小規模。ベンチャーなんていうんですかね、まあそういう感じの、ちっちゃい、より思いが尖ったコーヒー屋か、より大きいチームの、コーヒー屋かっていうまず選択肢があって、でまずそこをよく考えていくっていうのがあると思います。まだまだ一つ目のポイントで二つ目とか三つ目とか話していきたい中でめっちゃ時間かかっちゃったんですけど、なんかこの本当にね、僕は、まあ、今の分類で本当超小規模で、ちっちゃいチームでしかやってなくて、バリスタはまだ十何人しかいませんし、全員含めてもすごい小さいチームなんですけど、でも、その中で、バリスタの応募も、まあ、たくさん結構ね、いただいていて、それはすごい嬉しいんですけど、あまり、そうですね、こうちっちゃいチームに向いてない応募の仕方は、コーヒーのことが好きで学びたいですとか、ラテアートに興味持ってそれを習得できるようになりたいですとか、まあ、そういったどっちかっていうと大企業で整ったところの方がいいんじゃないっていうような、まあ、受け身って言ってしまえば、決してすごい受け身で来てるわけじゃないかもしれないし、もう申し込みしてる時点で結構アクティブなんで、まあ失礼に当たるのかもしれないんで適切じゃない言葉かもしれないですけど、まあでもその、こういうふうに動いていきたいんです、こういう価値を作りたいんです、こういう影響を与えたいんです、こういう人たちをこうしたいんですっていう、自分がどうしたいかっていうよりかは自分が何を得たいか受けたいかっていう、まあなんか 自分のことしかが登場人物に現れないっていう状態が、少しこう、まあ、もったいないかなと思っているので、よくよく考えていくと、なぜ自分はそれを学びたいかっていうことを考えていくんですよ。コーヒー屋さん行ってコーヒーに興味持って、あ、うま、エチオピアうまってなって、で、そんなコーヒー自分も関わりたいなって思っていったとするじゃないですか。まあ、この時点も一つジャンプがあって、飲んでいる中で、こう受け手として飲み手として楽しいっていうところから、なぜかどこかで作り手、提供する側に立ちたいと思っているっていうところで、まあ、大きいジャンプがあって、じゃあそれはなんで提供する側に なりたいと思ったのかっていうのを、よくよく考えていくと言語化できると思うんですよ。例えば、すごい些細なきっかけかもしれないけど、家族にこういうコーヒーを飲んでもらって、今まで苦いコーヒーしか飲まなかったけど、朝入りのフルーティーなコーヒーを飲んでもらったらめちゃくちゃ喜んでくれてとか、学校で友達に飲ませたりとか、ポップアップやってる人もいるかもしれないし、家で焙煎してオンラインショップやってる人もいるかもしれないし、まあ何らかの形で小さい形でも、簡易的に出す側の立場に立ってみた、アウトプットしてみたっていうところの感触が良くて、さらにこうしてみたいっていうビジョンが見えたっていう、話もあるかもしれないし、もっともっと最初から飲み手の段階からそのコーヒーの生産へのインパクトを、もうこう良いと思っていた、大事にしてきた、そこに共感してきたっていうところ、だからそこ、ね、への影響を考えると、自分が飲んでいるだけじゃなくて出していきたいというふうに思ったかもしれないし、あとは、まあ、もっとうまいコーヒーをこう単純に出したい、作りたい、世の中にうまいコーヒー足りてないぜみたいな、そっからかもしれないし、まあ自分がお店を作りたいっていうふうに思って、で、まあ、そのお店を作るにあたっての出し手の立場としての経験、そして、まあ、そのお店を最終的に作るかどうかは別としてね、そのコーヒーをこう伝えていきたいっていうところに思いを持ったのかもしれない。まあ、いろんなね、この、いつか、なぜか飲んでいるだけじゃなくて、作る側に立ちたいと思った理由とか思いがあるはずで、それを自分、まあ、本当は何なのかっていうのを、まあ説得力持って言葉にしていくっていうのはすごい大事な部分かなと思っているんですよ。それが、1個目のステップで言ってる、大きいチームなのか小さいチームなのか、小さいチームだったらより自分が、誰にどうしたいかっていう、こう自分の力で動いていくっていうことを示せないと、あ、それだったらセミナーを受けた方がいいんじゃねとか、だったら大きい会社のこの素晴らしい制度があるところでトレーニングして、そこで働いていく方が居心地がいいんじゃないかとか、まあ合理的にね、面接官じゃなくても判断すると思うんですよ、外から聞いていると。まずだからそこの辻褄が合う か、それは自分の言ってることを曲げるわけじゃなくて、本当は自分はどういう環境の方が合うのかっていうマッチングの問題だと思うんで、正解不正解ではなく、本当に自分はどういう環境で働きたいか、これはもうコーヒーじゃなくてもね、ベンチャー企業で働きたいのか大企業で働きたいのか、大企業の中でもメガベンチャーみたいな、こうベンチャー気質のあるところで働きたいのか、しっかり整っているところで働きたいのかっていう、まあ、ベンチャーであっても制度は整ってるかもしれないですけど、まあそこの、主体性みたいなところは、まあ逆に自分に負荷をかけてね、そこを人として身につけていきたい、社会人としてつけていきたいっていう意思もあるかもしれないですけど、まあ選ぶ大きな基準になるのかなと勝手には思っていますね。で、まあ、あと他にもいろいろあって、この辺はね、こっから先はちょっとお店によって違いが生まれるところかもしれないんですけど、例えばね、コミュニケーション能力とか、うん、いいやつかみたいな、ざっくり言うと。そういうところを、まあ、人間力っていうんですかね、人としての魅力、そういったところを評価するお店もあると思うんですよ。で、僕らもそこは見てますし、大事だと思うんですよ。人としてバリスタが立つ理由って、やっぱり人だからこそ、まあ、何か魅力が溢れている、出ている、伝わってくるっていうところだと思ってるんで、まあ、好きなことがコーヒー街にあっても、その、なんていうんですかね、それがもう、伝わってきて、お客さんそれで趣味が合う人にはもう意気投合できるとか、あとはコーヒーがもうめちゃくちゃ好きで、コーヒーの話してるときも、明らかに顔色が変わる、目が輝くとか、あとはもう本当に、なんだろうね、笑顔がいいとかかもしれないです、シンプルに。愛嬌がいいとか。そういう、なんかこう、人間としての魅力がみんな持ってるんですけど、それが伝わる形に表面に出てくるかっていうところは、まあ、分かりやすく大事なのかなと思います。で、そういうところを大事にしてるお店もあるし、すでに 経験を積んでるかっていう即戦力かどうかっていうのを大事にしてるお店もあるかもしれない。だからそういうお店だったら即戦力になるためにまず、まあチェーン店でもいいからバリスタの経験サービス業に立ってみて、そこで、自分なりにサービスとかコーヒーを通してどうできるかっていうのを磨いて伝えられるようになるとか、まあスチームの技術とかドリップの技術とかできるところは全部自分で練習してできますっていう感じで行くとか、まあそういった準備ができれば即戦力を求めているお店でも働けるかなというふうに思いますし、まあ逆にそこは入ってトレーニングっていうところで熱意で熱量でカバーできるところもあるかもしれないなと思いますね。で、まああとはそうですね、僕らは、まあビジョンがあるかっていうところ、まあ長く意思を持って働くかっていうところがすごいこう大事になってくるかなっていうふうに思うんで、そういう意味でも、まあコーヒーを通して何を実現させたいかとか、まあ、いずれ自分が開業にするにしても、ロースターになりたいにしても、じゃあ豆の買い付けにをしたい、産地に行きたい、まあ、どんな、やりたいことがあるにしても、それはどういう人にどうなってほしいのか、なんでそれがやりたいのか、どんな世界を作りたいのかっていうビジョンを持っているかっていうのがまず一つ目。で、そのビジョンがそのお店のやりたいことと方向性と合っているか合致しているかっていうのが二つ目のところで、このまあ二つ目のところで、あ、この人のやりたいコーヒーの方向性は自分たちのお店のやりたい方向性やっている取り組みとすごい合っているなとか、自分たちのところだからこそできるんだな、他のお店じゃなくて僕らのところを選んでもらって僕らのところで働く意味、僕らだからこそできるなっていう、なんかそのマッチングと唯一性っていうところが、あ、こう感じられたら多分、いやもうどう考えてもうちでしょみたいな感じになると思うんですよね。で、その二つ目のところが、語れる、まあできるためには、一つ目の、そもそも自分はコーヒーを通してこんなことがしたいんですっていうビジョンをちゃんと言葉にして伝えられる必要があるのかなと思っていて、そこが、まあちょっと僕らは、コーヒーを通して、世の中を、まあ飲む人を明るく豊かな気持ちにするライトアップっていう名前でコーヒー屋さんをやっているので、ライトアップコーヒーでもし働くんだったら、まあじゃあそれが、まあ、同じ方向向いてるかっていうところはすごいこう、まあビジョンのところは大事にしているので、じゃあ、なんでコーヒーやりたいんですか、なんでうちの店で働きたいんですかってなった時に、まあ自分はこういう価値を世の中に作りたいと思っていて、つまり抽象的に言うと、こういう価値をざっくりこういうことを世の中に作りたいと思っていて、こういう人たちをこうしたいと思っていて、で、その手段としてのコーヒーはこういう形であるべき。で、それはこのお店でやってる取り組みと、このお店で出してるコーヒーと完全に合っていて、この中でさらに自分こういうことをやっていきたいとか、こういうところに可能性がまだあるとか、まあ、いずれにしても、まあ自分が開業するにしても、どういう、まあ、進路を取るにしても、こういう経験をここで磨いていきたいっていうことが、まあ、言えるようになるっていうのはすごい大事で、その言えるためには、ある程度ね、どうなんですかね、やっぱり、どっかで経験積んだ方が考えやすいはあると思うんですよ。自分が一コーヒーファンとして、コーヒーお店に行って飲んで好きになった。うまって思って、こういうコーヒー持ってやりたいなって思った。まあ、そこは、すごい、みんなあることだと思うんですけど、ありがちなことだと思うんですけど、そこからじゃあさらにこういうどういうコーヒーがさらにあって、どういうところにじゃあ課題があるのかまで考えられるかとか、よりこういう人にこうなってほしいとかまで言えるのか、こういう世界を作りたいとかまで、少しまあ言葉足らずかもしれないけど、何らかのイメージを自分の中で持てるかっていうところって、コーヒー屋に行って飲み続ける以上のことをした方が考えやすいと思うんですよね。きっかけになるというか、例えばもうお客さんに出してコーヒーを、でこういう風に喜んでくれて、でこういう風に幸せになってくれたっていう実体験があって、そういう人をもうさらに増やしたいっていう風に思うってすごい自然な流れなんですけど、飲んでるだけで自分だけの気持ち、自分が感じたコーヒーの魅力を伝えたいっていう風に思うって、少しね立場に、まあ一回ワンステップ踏んで出しての立場に立ったのを想像して語ることになるんで、少しこうリアルさが少なかったり、自分の見てるビジョンが明快にならなかったりすることがあるんですけど、まあ想像力が豊かだったり、経験を飲む中でもたくさん積んでいけば全然そこは語れると思うんで、マストじゃないと思うんですけど、まあ、やっぱりね、そういう意味でもチェーン店でもいいんで、コーヒーを出す側の立場に立ったり、 コーヒー屋じゃなくても別のサービス業でね、こうお客さんに接したりとか、サービスっていうこと、価値を伝えていくっていうことを考える立場にいる経験を積む方が、まあそのお店と自分のビジョンが合っているかどうかっていうことが確かめる、伝える作業、伝える面接っていうのがよりしやすいかなと思うんで、まあ、それがあれですよね、よく言う、まあなんていうんですかね、自己分析みたいなやつとか企業分析みたいなやつだと思うんですよ。そもそもこの会社が大事にしてることってなんで、自分が大事にしてることってなんで、それが合っていますよっていうプレゼンテーションが面接の場だと思うんで、なので、まあ、まず応募の段階でそういったことを何らかの形で伝えられると、まあ、採用率は高まるんじゃないかなっていうふうに思いますし、それがまだ伝えられない、なかなかコーヒーをどうしていきたいとか、なぜそんなにコーヒーがやりたいかっていうのがふわっとしてしまっているっていうのは、もちろん興味がある時点で僕は本当に最高にいいことだと思うし、どんどんみんなにコーヒー飲んで、コーヒー面白いな、出してみたいな、店作りたいなって思ってほしいんですけど、そのいざ働く確率を、角度を上げるっていうか、自分が行きたいお店を明確にする、自分にとってのマッチングを確かにするためにも、その自分がコーヒーを通してどうしたいかっていうことを考えるきっかけに立つっていうのは必要なことなのかなと思ったりはしています。まあその辺が考えなくても人間力だけで突破できたりもするんで、コーヒーが好きっていう圧倒的な熱量で突破できたりもするんで、まあ、なんかこう一概にも言えないし、店によって違うんですけど、まあ、一般的にはそうなのかなーって思っていて、でそれがない状態、まあ、そこまで考えてない状態で応募してやっぱ合わないなって思ってしまうのはもったいないと思うんですよ。もっともっともう一回考えてみて、自分なんでコーヒーなんだろう、コーヒーのどこがいいんだろう、よくよく考えて本気でちょっとそれ伝えてみようって、一回1時間でも考えてみると、ちょっと足んないから、じゃあコーヒー屋行ってもっと経験積もうかな、一回なんかこう友達とかに飲んでもらおうかなとか、でその上でじゃあ自分どうしたいかっていうと、伝えられる可能性もあるんで、なんかこうあまり深くしっかり言葉になっていない状態で軽く浅くぶつけて、向こうとしても判断しかねて、で、まあ、NG を食らって、いや、コーヒーじゃなかったわってなるのは、すごいこう、もったいないんですよね。可能性が全然あるのに、ペロッと一舐めして、あ、違うかなっていう、もったいなさに感じるんで、せっかく面白って興味を持った、自分の興味関心の種を見つけた状況なんで、よりそれをですね、まあ、まあ可能性を高めるというか、言葉にして伝えられるように考えていくと、自分の興味関心の種がちゃんと仕事になるとか、自分が作る価値になっていくと思うんで、まあそんなこと、めちゃくちゃ今日長くなっちゃったんですけど、バリスタの採用をしながら考えています。まあそんな話もね、ちょっとね堅苦しいんですけど、またしていきたいなと思ってるんで、まあどの仕事にも共通していることだと思うんで、自分は何したいか、で自分が所属する会社はどのくらいの大きさで、そして、どんなことを大切にして、どんな取り組みをして、どんな世界を作ろうとしているのか、でそれが合いますよっていう話が伝わるかどうか、それが面接応募かなと僕は思っています。コーヒーの中でも全くそれは一緒っていうところが今日お話したいところでした。引き続きまたこういったバリスタのキャリアとか仕事についても話していきますので、聞いていただけたら嬉しいです。